鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、先日ですね、JR 北海道から、この夏秋は JR に乗って皆さん旅してくださいと、まあ、どっちかというと札幌中心なんですけどね、で、例えば東北の夏祭り行ってちょ、列車使って行ってちょうだいとか、函館は今アニメ のコナン、名探偵コナンですごい盛り上がってるんで、まあ、函館へ行くためには北斗使ってくださいとかですね、あと富良野美瑛、ちょうどまだ花が綺麗な時なんで行ってくださいとか、まあ、いろいろなこう各方面、札幌から各方面に行ってくださいっていうのがあるんですが、まあ、当然ながらですね、釧路にも行ってちょうだいということで、キャッチフレーズがですね、涼しい釧路で一生旅行っていう、まあ、ずっと7月も釧路にしては暑かったんですけど、他の地域も大変暑くてですね、まあ、この時期はぜひその涼しい釧路で行って涼んでくださいっていう、でその列車がやっぱり、まあ、先週もご紹介しましたけど、釧路湿原のロコも、まあ、10月まで運転してますよとかですね、はい、それから夕日のロッコなんかも運転してますよとかっていうようなことで、PR を JR 北海道の方ではしてます。ですので本当に再三言ってますけど、釧路湿原のロッコ号の指定席はなかなか入手するのがだんだん困難になってきてですね、決まりましたらぜひ早めのお願いしたいと思います。それからちょっとおまけでですね、全く違う話なんですけど、はい、今交通各社ですね、全国のでは、はい、エスカレーターを歩かないで立ったまま行ってくださいっていう、はい、まあ、釧路もそうなんですけど、東日本って、どちら左側に立ってて、で右側を開けて、はい、でたたたた早く行く人は右側行ってくださいみたいなような暗黙のなんかあって、まあ、関西とかだとそれが逆転
みたいですね、
逆になるんですよね、なるんですけど、やっぱりエスカレーターはとってもやっぱり歩くとか走るって危険だということで、両側にこうちゃんと立って、それで利用してくださいっていうキャンペーンを先月から、はい、しております。なかなかこれ勇気がいることかもしれないですけど、8月31日までこれ各駅とかですね、交通機関のいろんなところで呼びかけるキャンペーンでポスターなんかも、はい、貼ってますので、ちょっと駅に行った際にはですね、ちょっとご覧いただきたいというふうに思います。キャッチフレーズはエスカレーターでは立ち止まろうっていうことです、はい、ぜひ気をつけて利用していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続いてですね、標茶駅のお話をしようと思います。
はい、
で先週は標茶の駅がある標茶町ですね、明治の中期から釧路周知館とか、それから硫黄山の硫黄の工場があったとかですね、あと群馬補充部があって、で鉄道も昭和2年ですか、1927年ですか、まあ、標茶まで開通して釧網線がその後伸びて標津線も出てますよっていうお話を、させていただいたんですけども、このですね、標茶の歴史を歩くっていう本をちょっと読み返したところ、ちょっと面白い記述があってですね、まあ、要するに標茶は鉄道の街なんですよ、そういうことで、はい、分岐駅でもありましたので、それでちょっと ご説明しますとですね、まあ、昭和2年9月に釧網線の東釧路標茶が開通しました、うん、でこの時にもう浜釧路機関庫標茶機関車中泊所、まあ、当時はあの釧路には浜釧路の駅っていうあの今がどの辺かなあの、黒金町のあたりに、まあ、あったんですけど、はい、そういうのがもうなってで、標茶にはずっとそういったあの機関区的なのがありましたとで、残念ながら平成元年4月には、まあ、JR 標津線が廃止になりましたけどでこのことによって鉄道の町としての看板を外すことになりましたっていうのはあの標茶駅今の標茶駅を中心にですね 南と北に鉄道官舎がこうずっとこうあったんですね、はい、で、ですね、昭和37年から40年頃標茶町役場 あのこの資料によるとですね110個ほどのその鉄道官舎があったっていうことなんでということはですよ一家族4人とすると、はい、400人から500人ぐらいが、
そうですよね、
はい、まあ、あの住んでらっしゃったということなんですよね。それでなんとですね鉄道町内会っていうのがあったんですね。そういう名前の町内会が当時はあったんですよ、
はい、すごい
非常にだからもう本当にこう鉄道事業とともに標茶はもう歩んだんですね、まあ、ところがその標津線があの廃止になって、うん、まあ、徐々にこう、鉄道関係者がやっぱ少なくなってきて今もう残念ながらですね、平成2年に、この鉄道町内会は、まあ、解散っていうかまあ、元々の地元の富士とか旭町内会に再編して、まあ、廃止になったという、はい、まあ、そういう歴史が、まあ、あるんですよね。だからこのやっぱりこう標茶ってこう鉄道の街で、で標茶のすぐ北の次の駅の磯分内、はい、ここにあの日展の、砂糖を作る工場があったんですけどその当時もその工場まで磯分内からまあ、僕ら汽船って呼んでるんですけど線路が伸びてて、貨物列車も それなりの扱いがまあまああったということで本当に標茶は鉄道の町だったんですね。じゃあちょっとあの歴史的なことはちょっとここまでにしてですね、はい、今の標茶駅、まあ、50年経過して、はい、まあ、出現号とかで、利用された方はあの標茶の駅前であの記念撮影とかもされてると思うんですけど、独特 あの三角形の屋ですかね外見が、
はい、
そこにあの標茶の駅の駅名標がなんか木製のもあったりとかして、まあ、非常にあの風情のある屋根があるその三角形の屋根がある、まあ、駅で郵便ポストなんかもま あるわけなんですけど、
はい、
ここの駅でですねちょっとあの特徴的なのはこれホームに出なきゃダメなんですけど一番ホームにですねレールが飾ってあるんですね、
はい、
でこれが、とっても古いレールで1897年、
うん、
だからもう100年以上、
はい、
経ったレールでこれアメリカのイリノイ社っていうところが作ったレールで、これはですね確か摩周駅のなんか構内で、
はい、
たまたまなんか見つかったレールなんですよね。でレールって、
はい、
レールの何ですかね横っちょの方に必ずと言っていいほどこのレールは何年に作られましたとかっていうですね、
はい、
刻印があるんですよね。
で、
まあ、私のお友達でもですね、それ専門の方もいて、なんか紙をこう、レールに押し当てて、そのまま、なんつうか、
鉛筆とか
鉛筆とかに、出てくるのを見るって、古いレールが出てくると、
はい、
すごい狂気乱舞するとかですね。
すごいですよね、でも。
そうなんですよ。そういう趣味の方が、まあ、いらっしゃって、まあ、いや私も駅で、まあ、黙って待ってるのはいつも辛いんで この古いレールが出やすいのが跨線橋なんですよね。跨線橋でそのレールが使われてるところをちょっと横を見るとですね、あ、なんかこれ1908年製だとかって言って、おいおい、これやっぱり100年ぐらい経ってるわっていう、まあ、そんなようなですね、まあ、ちょっと変わった私も人のことは言えないですけど、趣味の方にはちょっとこれは、いい感じかなと。一番ホームにこのレールは展示をされてますので、なんか列車に乗るときでもですね、行ってもらえる、見てもらえればなと思います、ね。はい。そしてこの一番線を越えてですね、まあ、跨線橋ですね、ここは標茶の駅って一番線と二番線が、まあ、よく使われるんですけど、一番線が摩周とか川湯温泉方面行き、
はい、
なので駅舎から出るとすぐ、まあ、乗れるんですけど、釧路方面へはこの跨線橋を渡った隣の2番線に行かなきゃならないので、はい、まあ、必ずこの跨線橋を渡るんですよね。でこの跨線橋もそのなかなか味のある跨線橋で、で SL が走ってるとこって、この跨線橋 の SL が通るとこがちょっと黒ずんでたりするんですよね、うん。それも結構私たちの燃えるポイントですね。いや、昔あったんですよ、現役で SL がどんどん走ってた時代は、うん、ほぼほぼそういうのがまあ、トンネルの上にもこう黒い炭のようなのがあったりだとか、こういう跨線橋の下はもう真っ黒くなってるとかっていうのがあったんですが、はい、今はまあほとんどまあ、ディーゼルカーでもあんまりそういうようなのが出てこないんであれなんですけど、標茶の場合は冬になると SL が必ず走るので、
はい、
まあ、ちょっとその跨線橋にもちょっとそういう黒ずんでるような、まあ、跡があったり、まあ、するわけなんですよね。それでこのレール一番線のこのレールを展示してあるすぐ横に、SL のふるさと標茶駅っていう標柱が、まあ、立っててですね、これは道東の鉄道発祥の地だ、まあ、これが先週ちょっとお話しした釧路鉄道というのが、はい、道内で、まあ、これここもちょっと議論あるんですけど、2番目か3番目かっていうのはちょっと議論あるところなんですけど、はい、まあ、でも北海道内では本当に古い、
はい、
非常に鉄道の歴史を誇っている、まあ、駅だということで、この道東鉄道の発祥の地になるものがこう置いてあるんですね。でさらにですね、跨線橋をたったかたっと渡ってですね、隣のホームに行くとですね、ホームに降りたところに屋根があって、まあ、大体その乗る方はそこで待機してればいいんですけど、さらにさらにその奥に進んでいくとですね、またまたこう鐘があったりとかするわけなんですね。鐘とですね、それから標別線の、ここから標別線出てたんですよっていうですね、そういう記念碑みたいなのが標柱が立ってるんですね。で標別線は主にその2番線のすぐお隣 の, 3番線から、まあ、出てたんですよね、はい。でこの、まず一つ一つ説明していくとですね、鐘があるんです、その、はい、ホームの先っぽの方に。これは SL 冬の出現号が走ってる時に、まあ、なんですかね、こう景気づけっていうか、なんかそういう、まあ、当時本当に SL 走った時って発車のベルの代わりにこの鐘を鳴らしてたりとかしてたんで、まあ、それをちょっとこう再現したんだと思うんですけど、でちょっと私たちがまたさらに燃えるのがですね、この標茶駅のこの鐘の手前に跨線橋側の方に水飲み場の跡があるんですよね、
はい。
で昔はその SL が走ってたとこってやっぱすすで顔が汚れちゃったりするので、はい、この手洗い場とか洗面所ってホームに結構あったんですよね、まあ、その名残がちょっとまだ標茶 そのホームには残ってるってなことで、それも萌え萌えポイントでこの鐘、のですね、鐘もレールを曲げて作ってるんですよね。でちゃんとなんか私たちの気持ちよく分かってるのがですね、このレールにその製造年が書いてあるとこだけちょっと色を変えてるんですよね、はい。それ見るとですね、1925年なんですね。だからここものレールも今2024年ですから、まあ、99年、
はい、
ということで、まあまあ古いレールなんですね。でこの鐘のすぐお隣の方に、まあ、標津線の起点 だったんですよということで、はい、標柱が一本立ってます、
はい、
でこれ、平成、まあ、元年には廃止になっちゃったんですけど、まあ、やっぱりこういうそのなんか標柱とか立ってると、まあ、記念撮影もさることながらやっぱり昔走ってた、だってもう標津線廃止になってから三十数年経ってるので、やっぱり分かんない人たちがやっぱりいると思いますんで、そういった方々にはこういったこう起点ですとかっていう標柱が、うん、非常にやっぱりあっていいもんじゃないかなと思います。ですからこのしでこれはですね、この木がですね、ニレの木なんですよね。でこのニレは、うん、シベチャチョウの木なんですよ。よくありますよね、釧路は確か七かまどってなかったかなと思うんですけど、はい、シベチャチョウはこの奈良の木なんですね、こういうのを使ってたりします、うん、ですからこのシベチャの駅で、ちょっとこう見てほしいのが1番線 そのレールの展示と、はい、あとがその2番線にあるこの鐘とその先にある標津線の標柱というところが、はい、ちょっとこう他の駅にはないものだと思うんですよね、うん、で、駅の説明はちょっとこのぐらいにしてですね、で実は私もまだわからない謎なものがですね、この標津の駅の近くにあるんですよ、はい、標津の駅から茅沼側にちょっとそう線路沿いに歩いていくと、はい、おもちゃり川っていう川が、ちっちゃい川があって、そこに橋かかってるんですよね、はい、これが国鉄橋って書いてるんですよ。でこれは まだちょっと私の調べ方がちょっと足りないのかあれなんですけど、多分ですけどやっぱその駅 その近郊に鉄道会社があって、はい、さっき鉄道町内会になるものがあったっていうふうに言ったんですけど、やっぱり国鉄の関係者が非常に多かったので、うんうんうん、国鉄橋になったのかなと。で字はもう全く日本国有鉄道の国鉄で、はい、で反対側っていうかまあ、ひらがなで書いてあるんですけど、うん、これもちゃんと国鉄橋、国鉄橋ですね、橋ってこう言わない、国鉄橋って本当に短い橋なんですけど、はい、まあ、今度ですね、ちょっと標茶方面行った時には、うん、どうしてこれがその国鉄橋になったのかですね、ちょっと解明してまたこの番組で、ちょっとお伝えしようと思うんですけど、でこの橋自体ができたのが平成元年11月なんですね。なんかこう平成元年というと標津線がこう廃止になった時なんでも、それはあんまり関係、あれ JR になってからだからあんまり関係ないしなということで、もうますますもうネット上には全く出てないんですよね。だからこれはちょっと調べる価値があるかなと思ってですね、今度は図書館とか、まあ、標茶町の図書館は結構資料揃ってるので、ちょっと図書館とか行ってですね、調べてこようかなというふうに思いました。さてさて、先週とですね、今週はちょっと標茶駅、標茶の駅の駅舎が、まあ、今年で50年ということなもんですから、歴史も含めて、お話をさせていただきました。まあ、冬になると SL が走りますけども、その他普通というか定期列車でも、はい、まあ、標茶に行って、まあ、いろんな、なんですかね、食べるところとか、あるいはちょっと私たちがよく居酒屋列車と称して飲みに行く場所もありますので、はい、ぜひ標茶にですね、列車を使って、行って、楽しんで帰ってきてもらったらなというふうに思います。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手は鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。